ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク、リンクの荒木さくらと
高木ゆうみです。
今日のクエスチョンは黒板です。
はい、
ということでこの時間は黒板に詳しい、黒板を制作している中原工業株式会社の吉井さんと電話がつながっています。もしもし。
あ、もしもし、
吉井さんでしょうか。
はい、そうです。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。
じゃあちょっとまず一つ目の質問なんですけども、はい、黒板を制作するっていうことは、こう何か原料みたいなのがある、多分あると思うんですけど、
はい、
何から作ってるんですか。
黒板はですね、当初日本に伝わった頃は石で作られてたんですよ。で、それから杉板とかですね、そういったものに塗料を塗って作ってたんですけども、
はい、
もう今は香炉の焼き付けの鋼板とかですね、そういったものをベニヤ板に貼り合わせて作っていくんで、木製ですね。
木製なんだ。
そうなんです。
鉄とかそういうの、
表面だけが鉄なんですよ。
あ、へえ、そうなんですね。
そうなんです。
その実際にどのくらいの黒板を作ってるのですか。
時期によっても変わってくるんですよ。学校がどうしても建て替えがあったりとか、はい、改修があったりとかっていう頃に限られてくるので、
はい、
黒板時代だから、例えば夏休み皆さん休んでる時には、私ども休みなしで働いてるような状況なので。
じゃあさ、あれ、私たちその生徒側は気づいてないけど、意外と変わってたりするんですかね。
そうです。夏休み終わって新学期始まったら、はい、黒板が綺麗に変わってたとかです、
ね、あります、あります、
そういった時はもう私どもが夏休みの間に工事を行っているという形。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
私たちも20歳超えたんですけども、懐かしいですね。
すごい。
もう懐かしいですか。
もう懐かしいになりましたね。
懐かしい。
いや、そのですね、黒板って漢字で書くと黒に板じゃないですか。
はい。
でも実際には緑板じゃないですか。
緑板ですね。
緑板とかでもよかったんじゃないかなとか。
緑板。
これはですね、はい、当初アメリカから伝わったんですね。明治の初めぐらいなんですけど、
はい、
その頃はブラックボードってアメリカから伝わってた時はブラックボードって言われてて、
はい、
直訳して黒板なんですよね。
確かにそのままですね。
でその後ですね、例えば黒板の表面が、要は黒色が光って見えにくいとか、真っ黒な盤面にチョークの白い文字が、これが目に疲れるとかですね、
はい、
そういった理由から JIS 規格っていうのが制定されたんですね、
はい、
それでもう緑色に変更はされたんですよ。ただ緑色に変わっても、黒板っていう名前はそのまんま残って、緑板でも黒板なんですね今。
緑板使っていただきましたね今、
はい、
なんか前に、その黒板が緑な理由はその目にいいからみたいなことを、なんか昔聞いたことがあるんですけど、それは本当なんですかね。
本当です。緑色に、いわゆる白い文字だと目が疲れにくいんです、はい、いわゆる明暗がはっきりしてる色っていうのは目がちょっと疲れちゃったりするんで、
はい、
だから緑色に白いチョークっていうのが今の現状スタイルになってるんですね。
時代によって黒板って違いとかってどんどんあったりするんですか。
時代によってですか。
はい、
だから今先ほど申し上げたみたいに、最初伝わった時は石石板製なんですね、要は黒い石で作られてるんで、とても重い材料で使って作ってて、その後にいわゆる塗料を塗ったものを作ってるんですけども、で今も先ほど話した鋼板、いわゆる鉄の板ですね、これを貼り合わせて作っていってるんで、今と、昔の違いっていう部分はそういう形で変わってきてますね、
なんかいろんな種類ありますよね。スライド式にな
った
りとか、中学校になった
らスライド式でした。
中学校になったらスライドしておりました。
スライドしてましたか、ね、今も主流はスライダーの黒板が小中学校さんは大体入ってるんですね。高校さんの方も多く導入されて始まってるんですけど、
そうなんや。
スライダー黒板使えば、いわゆる低学年から高学年まで、身長差がありますよね。
確かに。
同じ使いやすい位置で使えるっていう部分と、上に上げると後ろの方も ノート書き写すのに楽ですよね、
うん、楽ですねあれね、目が悪い人とかもちょっとね、
だからそういった部分でスライダーの黒板っていうのが増えてきてますよね。
うん、なんかそのこれからの黒板っていうか、その最新の黒板っていうのはあったりするんですか？
最新の黒板はあの学校にあったかどうかわからないですけど、今電子黒板。
電子黒板、
はい、
何ですか？
いわゆるあのパソコンで画像を取り込んで、
はい、
まあ、要は黒板面に移して、例えば先生があの図形を今までこう黒板に一生懸命書いてたんですけど、うん、
定規を使ってね、
それがもう画像の中に、画像っていうかプログラムされてるんで、それを映し出すだけでもう手間がかからないとか、簡単に言うと大きいスマホで授業してるようなもんです
。すごい。
なんか今、うん、現状は電子黒板が、今ようやくちょっとずつ入りかけてるような感じですね。
その電子黒板にチョークでもかけたりもするんですか？
します。
すごい。
すご
だから日本地図とかこう書いて、うん、ここが、まあ、東京だとか福岡だとかってするときは、
はい、
例えばそこに黒板チョークで書かれてとかって、そういう形のやり方をしたりとかもします。
便利ですね。先生の手間が省けるのが一番先生的には嬉しいですよね。
そうですね、先生が手間が省けてるのかどうかはちょっとわからないですけども。
あとなんかホワイトボードとかもあるじゃないですか、
はい、
でやっぱ黒板とホワイトボードで言ったらやっぱ黒板の方が多いんですかね？
黒板の方が基本的には多いんですけども、
はい、
あの黒板っていうものを使ってるのは大体日本と韓国ぐらいなんですね。だからほとんど あのヨーロッパ諸国だとかアメリカとか、あの辺はもう黒板よりもホワイトボードを使ってるパターンの方が多いんで。
そうなんや。
はい、
あのチョークでの書き心地いいですよね。
書き心地いいですね。
そのチョークはどういったの原料というか。
チョークはですね、あの私どもでは作ってはないんですけども、
はい、
あの珪酸カルシウムとかですね、
うん、
あとはあの貝殻の粉。
貝殻の粉、
はい、
すごい。海辺のやつも入ってる。
そういうのいわゆるあの石灰質なものを使って固めてチョークを作ってるのが今の多分現状だと思うんですけど、
じゃあ黒板消しとかも別にあの作ってはいないんですか？
あのうちはですね、黒板をメインで作ってるので、うん、あのそういったの例えば黒板消しだとかチョークだとかっていうのはまたそういうメーカーさんがいらっしゃるんですよね。
は
そういったところが作ってるんで、
はい、
ちなみに黒板消しって言われます？
黒板消しって言います。
ラーフルって言われる方いません？
あでもあの宮崎出身のメンバーが一人グループにいるんですけど、そのメンバーが言ってました。
はい、ラーフルって言われたら鹿児島か宮崎の南部か、あと四国の一部の出身の方なんで、すぐ出身地がバレます。
なんで場所によって違ったんでしょうね。
なんか昔からそういうなんか、基本的にはラーフルってあのボロ布って意味なんですけど、
ボロ布
まあそれは、まあ、鹿児島の方だと、まあ、いわゆるラーフルって形が一般的に呼ばれてて、
はい、
だからもうすぐ鹿児島出身ですねとか宮崎出身ですねっていうのはすぐ分かりますね。福岡はちなみに言わないので、
黒板しか言わないですね。
実は福岡はですね、あの黒板の発祥の地って言われてて、黒板がこう全国で一番早く作られた地域なんですよね。
それめちゃくちゃ誇りに思いますね。
だから今でもあの福岡の県立の高校とか、
はい、
あの福岡市立の小中学校とかはですね、研ぎ出し黒板っていう特殊な黒板を採用してるんですよ。
あ、じゃあ他のその県の黒板とはまた違った？
またちょっと違う。要はちょっと材料は変わったんですけど、いわゆる昔ながら先ほど言った塗料を塗って、でまた磨いて塗料を塗って磨いてっていうのを繰り返して、手間暇のかかる手作業でですね、
はい、
制作して、作るような黒板を納めさせてもらってるんですよね。
どのくらいかかるんですか、その制作する期間って？
乾燥時間まで入れていくと、
はい、
大体4ヶ月から6ヶ月ぐらいは作るのには本来かかるんですね。
あ、じゃあそこからできてその設置する時ってあるじゃないですか、
はい、
それって普通に取り外せるんですか、その学校の
取り外せるっていうのは
その夏休みに変えるって言ってたじゃないですか。
はい、はい、
それってなんか簡単にガッシャンってこう、そうそう、なんか取り外し可能みたいな。
もちろん壁から取り外しは可能に作られてるので。
結構当たり前の質問しちゃいましたね。
はい、
いや、想像ができない、なんかもう壁にひっついとるもんって思ってたので、
確かにですね、
でプラスその夏休みに取り替えてたって言ってたから、まさか取り替えとるとも思ってなくて。
いや、本当ですよね。
だから大事に使ってください。落書きしないでくださいね、あんまり。
はい。私はあんまり使う期間はもうないんですけど、
もうないですか。
今聞いてる小中高の皆さん、落書き禁止でございますので、爪の銀もダメ。
落書きはいいかな。今黒板アートとかありますからね。
流行ってますよね。
流行ってます
から
ね。
なんか卒業式の時にみたいな、はい、よく見ますもん。あともう一つ大丈夫ですか？
大丈夫ですよ。
なんか少しちょっと耳に入った情報なんですけども、はい、黒板の大きさとか、
はい、
設置する方角、
はい、
が決まっているっていうのを聞いたんですけど、
黒板の大きさはですね、
はい、
実質規格としての、寸法規格っていうのがあるんですね。
はい、
だから例えば小学校、中学校だと、幅が 3.6メーター、
うんうん、
高さが 1.2 メーターなんですね。
それ
が大体主流なんですね。ただ高校大学になってくるともっと幅の広い黒板が使われたり、
うん、でも確かに高校の時結構長かったかもです
ね。そうですね、多分 4.5 メーターとか5メーター超えてたようなものがあると思うんですけども、はい、で大体、規格寸法っていうのはあるんですけど、大きさは要望に合わせて制作できるので、
うん、
例えば私学さんとかであればいろんな寸法でっていうところもあります。
じゃあその方角とかも決まってるんですか？やっぱり
方角はですね、黒板としての方角は決まってないんですけども、
はい、
教室自体が西向きに作られてるって分かっています？
知らなかった。
学校ですか？
はい、ほとんどの学校が例えば教壇に向かって左側が窓だと思うんですけど、
窓だ。
学校自体の作り方が決まってるので必然的に黒板は、
ああそういうことか、はい、
位置が決まってくる
ってことですね。すごい。じゃあ黒板の方角が決まっとるんじゃなくて学校側の方角が決まってるってことですね。
教室の向きが決められてるんですね。
へえ、面白いそれ
ね。
でこれはもうその授業を受けるときに手元が暗くならないようにするための方角なんです。
太陽のってことですか？
そうです。だからだいたい左手が窓、右手が廊下になってると思うんですけど。
確かにすごい、一番なんかびっくりさせられたことでした。一番なんか
このトークの中で
わーって思った。
じゃあ最後にですね、
はい、
黒板ではやってはいけないことっていう注意点だったりを。
黒板ではやってはいけないこと、
はい、
そうですね、黒板面にですね、
はい、
爪を立ててキーってやった方がいい。
あー、もうそれ代表的な。
本当に無理です。
あれはみんなが嫌です。うん、
ですよね。でもその黒板自身にもやっぱりちょっと傷っていうのは入りますか？
入りますね。だから硬いものとかでこう叩いたり、ひっかいたり、あと油、
油、
はい、はい、いわゆる油分がこうつくとチョークがつかなくなっちゃうんです
ね。
だからそういった部分注意していただいて、ね、せっかく勉強する大事なツールなんでですね、丁寧に使っていただきたいなと思います。
小中高の皆さん聞きましたか今？絶対にやってはいけませんよ。
ね。
ということでこの時間は黒板を制作している中原工業株式会社の吉井さんとお話をしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。